もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？はい、
あのね、せがれに現金1000万と土地42坪ぐらいあげたんですけど、
はい、
私の部屋も一つ作るっていう条件でお金を渡したんですよ、お金と土地を。
はい、
今から5年ぐらい前にちょうどこのがんやっちゃって、胃がんやっちゃって、でどうせ長生きできないって言われてたから、だからせがれにもどうせあげんならいいやと思ってあげたい。で今になったら部屋も何も作ってくれないんですよ。
はい、
でその1000万のお金も足してもらってあげた金なのに、そういうわけなんです。で自分の部屋を作ってくれないんで、一応どこへ相談したらいいんだか分かんないんで相談したんですけど。
なるほど。あなたおいくつですか？
80です。
80歳。
はい、
はい、奥様は？
前の母ちゃんが今から15年ぐらい、12、3年前です。
あの12、3年前に亡くなって、うんうんうん、でその前妻さんとおっしゃることは、その後またご結婚されたの？
はい。
その結婚はそうするとおいくつぐらいの方と？
6つぐらい下の人です。
ということは現在だと
74歳
ぐらい。その奥様は今もういらっしゃるわけ？
います。
はい、じゃあそれでお二人は現在どこに住まわれてんですか？
今うちを建てたとこから約1時間半ぐらいのとこに住んでます。
それは借家？
中古の家を買ったんです。
持ち家に住んでらっしゃると。
はい、
はい、そしてあなたの息子さん、
うん、
息子さんはお一人？
うん、2人です。
お二人息子さんいらっしゃる。はい、上の方は何歳ぐらい？
50ぐらいだと思います。
50ぐらい。
はい、
じゃあ下の息子さんは
10ぐらい下だと思います。
はい、
はい、
で今その息子さんに1000万借金してか、あのしかもあげて、
うん、
土地をあの、これは元々の持ってらした土地？
そうです。
うん、持ってらした土地をあげたと。うん、これは上のお子さん、それとも
上です。
上の、じゃあ50歳ぐらいの息子さん
今ね。
うん、そうすると3年前に土地とお金をあげた段階で、
うん、
ご長男はそこの土地に家を建てたのね。
うん、建っちゃったんです。
はい、
うん、で建てるから金くれてたんだけど、
うん、
前の母ちゃんと苦労してあれだったんだけど、癌でやってるし足したくない、ないと思ったから、長生きできないと思ったから、だから部屋を作ればというような条件で渡したんですよね。
うん、それでね、
はい、
そのそこの家を作って、それで、うん、あのもう息子さんたちは息子さんたちだけでそこの新しい家に住んでらっしゃるわけね。
そう、そうだと思います。
で下の息子さん、
うん、
40歳ぐらいの息子さんはどうしてらっしゃるの？
だから電話すると切っちゃうんですよね、携帯電話だと。俺から電話あると、だから 出ないんですよ。
ほう、下の息子さんは、じゃあ下の息子さんにはだって土地もお金もあげてないんでしょ？
う
ん
う
ん、
だけど小さい時からあんまり会わなかったような、なんか、
そうするともう早いうちに独立されちゃったのかしら。
だからあの前の母ちゃんが死んで間もなく出て行っちゃったんですよね。
なるほど。
それでこの3ヶ月4ヶ月前にはせがれ2人と、
うん、
私と3人で少し援助してくれよっていうような調子で、そしたら2万円ぐらいは出していいなぐらいで言ってくれたんだけど、
うん、
だけど帰ったら、それも誰が言ったんか知らないけど、嫁さんが言ったんだなんだけど、全然備えしてくれないんですよね、せがれが。もう、
うん、お二人とも、
うん、下のやつはうんうんって言ってるだけで、せがれが初めから出ない、下のはね、電話には出ないんですよ。うん、
そうすると、
はい、
その息子さんに1000万をあげた、
うんうん、
で、あなたはそれを借金したんでしょ？
いや、借金は300万ですぐらい。
ああ、なるほど。
うん、
じゃあ自分の持ってらっしゃったお金と、
うん、
借金300万を、
うん、
息子さんに1000万、
耳
を揃えて、お渡しになったわけね。
うん、
で、今のお話で私聞きたかったんだけど、うん、その息子さんとの契約書は何にも書いてない
わけ。何も書いてない。何も書いてないで、ぼやっとしたような状態で、
うん、
ちょうど。
で、その時はでもあれ、部屋を一つ作ってくれよと言った、
うんうんうん、
それに対して、うんと言ったんですか？
言ったでよ。言った。
なるほど。
うん。
から、土地はもともと持ってらした土地？
うん、私が昔持ってた土地です。
これは何年間ぐらい持ってました？
もう、30年以上だと思います。
30年以上、うん、はい。
はい。
持ってらした土地を、うん、これは名義を書き換えたの？
書き換えられたんです。ちょうど具合悪かったから、何もかも、実印も何も渡しちゃったんですよね。
うん。
うん。それで、あるところで調べたら、全部向こうのものになってるんですよね。
うん。あ、これはじゃあ、合意で書き換えたんじゃなくて、うん、全部渡しちゃったんで。
実印渡しちゃったから、向こうのや
つ、うん。ご長男がそれで書き換えちゃったわけね。うん、はい。で、あなたは他には土地とか持ってない。
持ってない。
なってないのね。はい、で、今の生活はそうすると年金生活？
国民年金だし、
うん、
5万か6万ぐらいしかないから、
うん、
で、今の母ちゃんもそんなにも持ってなくて、2、3万だって、月に2、3万だと思うんですよね。
うん。奥様の国民年金。
よく聞かないけど、2、3万らしいんですよね。
2、3万、2、3万は奥様が持ってらっしゃると。
うん、いやいや、入れてくれてるんです。それで生活してるんです。うん、
で、あなた自身は、うん、何をしたいんですか？要するに、1000万あげました、うん、土地もあげました、うん、そこで約束としては口約束だけなんだけど、うん、部屋を一つ、あなたの部屋を建ててもらいますという約束したのに建ててもらえませんでした。それを取り戻したいってこと？
うん、取り戻したいよりかも、それはいいけど、だから、月にね、
うん、
3万ぐらいくれないかったんですよ。
あ、これだけのことをしてあげたので、
うん、
今後月に3万ぐらいはくださいと、
うん、だからね、はい、300万借りてんだから、
うん、
月3万ぐらいをもらえないかってんで、
うん、
で、せがれ2人と相談したら2万ぐらいになるっていうような話は出たんだけど、それが全然断ち切れちゃって、
うん、
だからせがれたちはね、
うん、
女女ごちゃごちゃ言うんならね、
うん、
弁護士だってこう言ってるんですよね。
で、その、私が気になるのは300万を、うん、借金しましたね、
うん。
お相手はどういう方なんですか？あ、ずっと待ってくれんの？
で、この300万を借りてるのは、
うん、
だから今の住んでる家を、だから今の母ちゃんに渡すってことで、
うん、
この間公正証書みたいのに行って、帰ってきたんですよね。
うん、あ、300万って何？今の奥さんに借りたの？
そうです。
あ、そういうこと。
うん、
で、これを、どういう形で、やったら、
うん、どうしていいのかなと思って、
お金が、まあ、月に3万ずつもらえるようになるかを、
うん、
教えてほしいということ、
うん、そうです、
わかりました。
はい、
今日はですね、弁護士の坂井誠先生がいらしてますので、はい、伺ってみたいと思います。はい、先生よろしくお願いいたします。
お願いします。42
坪の土地と現金1000万をあげましたと、
うん、
3年ぐらい前でしたっけ。
は
い、でその時は証拠書類は何も作んなかったんだよね、契約書とか。
何も作んないと思います。ただハンコを渡したんです、実印は。
で、その問題はただあげたんじゃなくて、
うん、
そこに自分の部屋を作るという条件がついてた、
はい、
負担付き贈与って言うんですけど、そういう条件がついてたんですよね。
はいはい、
その約束を守ってくれないというのが、うん、ご相談の話の始まりみたいなところですよね。はい、で、ちなみにその部屋を作ってもらうっていうんだけど、
うん、
その場合作ってもらった部屋に今の奥さんと一緒に住むって。
いや、そうじゃなくて、こっちにね、今の家を建てるっていう家が、今まで住んでたとこからこっちに今住んでるとこ、1時間半ぐらいかかるんですよね。
はい、
だけど、今までのとこに、なんとなくこっちにね、友達いないんですよ。一人も5年からそこらいるんだけどね。
あ、じゃあその前住んでた、その上げた場所、
うん、そこにはまだね、みんなね、
友達がいるから。
いるから話し合えてもいいなと思ってるし、気が休めるんで、ここだとね。
あ、じゃあ時々その元行った友達のいるところに行って、そこに留まれる部屋を、自分の部屋をちょっと作っといてくれよと、うん、こういう話だ。
そういうことなんです。
で、元々そこで作ってもらった部屋で生活をしようと思ってたのに、うんうん、という話ではない。
いいんです。
それは違うのね。
違うんです。
わかりました、うん。こういう話って時々あるのは、まあ部屋を作ってくれっていう話じゃなくて、うん、じゃあ、自分の財産で、うん、家を建ててやる、一緒に住む家を建ててあげるから、
うん、
あそこで老後の面倒を見てくれとかね。
うん、
そういう負担をしてくれというような話は時々あってね、
うん、
でそういうふうにして財産あげたのに全然面倒見てくれないとかね、
うん、
まあそこでじゃないにしても、うん、じゃあ財産あげるからその代わり老後の面倒を見てくれっていうのに、うん、もらいだけもらって面倒見てくれないから約束が違うじゃないかっていうような、うん、そういうトラブルはたまにあるんですよ。だからそれと同じような形なんですよ、
うん、だけど今のところそんな話は老後のことは出なかったんですよね。
うん、わかりました。で、部屋の話だけね。
だけなんです。
うん、で、そこの老後の話ではないにしても、うん、法律の問題としては、うん、そういう負担を条件に、負担してくれることを条件に挙げたのに、
うん、
その負担をちゃんと実行してくれないんだったら、うんうん、約束違反だという意味では同じ話なんですよ。
うん、
理屈はね、
うん。
だから問題はその、そういうことがちゃんと契約書にでもなって書いてあればね、
うん、
書き付けになって書いてあれば
よかったんだけどね。
いいんだけど、それがないというところが一番のネックなんですね、うん、
はい。
で、ただ契約書がないとそういう約束は無効ということではなくて、
うん、
そういう条件だって誰か知ってる人はいないですか。
だから今いる奥さんが知ってます。それじゃダメなんです。
どうして知ってる。その場にいたの。
その場にいたんです。
その話をした時に、
うん、金渡す気もずっといました。
もともとだって300万貸してくれたんだもんね、うん、わかりました。でね、そういう、それ証人になるんですけど、今の奥さんが。
はい、
で、ただあなたの奥さんだから、はい、あなた側の人間でちょっとそこはバイアスかかってるね、と言われちゃうかもしれないけど、
はい、
でもその場にいた人っていうのは立派な証人だから、
はい、
当事者以外の人間は、その証人にちゃんとなれるので、
うん、
そういう証人として、もしその法律問題として証拠を出せって言われたら、そういう証人がいますっていうことになるんです。
はい、
書面があれば一番いいけど、ないならないで証人がいればいいんですよ、
はい、
でそういうふうに奥さんに証言をしてもらって、
うん、
その時のやり取り陳述書っていうことにまとめて証拠にすることは弁護士は考えますから、
はい、
そういうことで約束違反だということを立証してね、
はい、
で約束違反でどうなるかっていうと、
うん、
約束守ってくれないからこれ負担付き贈与の契約なので、
うん、
契約を解除します、だから返してくれって話が一応そこの立証ができれば主張できることになるんですね、
はい、
でもう一つ言えることはそのただあげるってことは普通考えにくいから、
うん、
42坪の土地と1000万を、
うん、
それは条件があっても自然でしょってなことも主張としてはできるのでね、
うん、
でこれちゃんとこちらの言うことを考えてくれないと、
うん、
訴訟をやって解除をしてその42坪の土地を返してもらいますよと、あと1000万も返してもらいますよ、うん、っていうことを法律的にやるしかないと思うんですね、
はい、
で証拠としてはそういうことで奥さんに証言してもらうと、
はい、
今のが一応ストレートな説明ね、
うん、
だけどあなたが望んでおられることは本当は42坪の土地返せだとか、
うん、
1000万返せだとかそういうこと言ってないじゃないですか、
うん、いらないんだよ別に。
でしょ、月3万でいいんでしょ、うん、そしたら
そう3万ぐらいでいいんだけど、うん、
そしたら月2万っていう話が出てるんだから、
うん、
そういうところで本当は解決できるといいんです、うん、だけどこっちがね、
うん、
一応そういうこと言うんだったらここまで訴訟だってできるんだぞっていうことを言うと初めて息子さんたちが動くかもしれないでしょ、うん、
ああ
そういうことを実現するためのテコとしてさっき言ったように負担付き贈与のその負担部分ね、条件をちゃんと実現してくれないと、うん、全部返してくれって契約解除して返してくれって言いますよっていうことを、うん、まず
ちょっ
と
この弁護士が言ってるんだって、
う
ん、
できるっていうことをちゃんと整理しとくといいですよね、
はい、
でそうすると息子さんたちもだったらまあそこまで言うんだったら月々ちょっと援助しようかって思うんだったらそれはそれでいいわけじゃないですか。
そうだと思うんだけどね、うん、
だからただお願いしているだけだと今のまんまだから、
うん、
ちょっとそういう法律的な相談をした方がいいと思いますよ、
はい、
お分かりいただけましたか。
はい、はい、どうもすいません。
はい、それじゃあ奥さんとも相談の上、
はい、
うん、頑張ってやってみてください。
はい、やってみます。
はい、
どうもすいません。ありがとうございました。